今回は大阪府副知事の竹内博之さんをお迎えしています。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年は鬼怒川の水害が起きてしまったんですけれども、ここ大阪でも浸水の被害の危険性っていうのはあるんですか？
もちろんあります。
はい、
浸水にもですね、いろいろあるんです、
はい、
まず雨がですね、鬼怒川のようにですね、堤防から溢れるという洪水がありますよね。
はい、
それ以外にですね、今日お話しようと思っているのは寝川流域の内水浸水というのをお話しようと思っています。
寝屋川流域の内水浸水、
はいはい、あの寝屋川流域と言いましてもですね、寝屋川市のことだけでもなくって、あるいは寝屋川という川だけのことでもありません、
はい、
寝屋川にですね、たくさんの川が注ぎ込んでると思うんですけども、雨が降った時に注ぎ込むエリア全体を寝屋川流域と言ってます。
寝屋川、大東、四条のあて、東大阪、八尾といった、まあ、その地域一帯全体ですよね。
大きさで言えばですね、
はい、
東は生駒山地、西は大阪城のある上町台地、それから北は淀川、南は大和川、これらに挟まれました、囲まれました。東西は約14キロ、南北で19キロ、そういうエリアでございまして、おっしゃりましたように寝屋川市や大阪市、東大阪市、八尾市など11の市にまたがる全体で約270平方キロメートルの流域、これは大阪府の 14% 面積を占める、こういう広い面積が寝屋川流域と我々呼んでおります。
以前から毎年のように、あの大型台風やあるいは集中豪雨などが来るたびに浸水被害に遭っているという、まあ、地域の方々から、私もこれなんとかならないのかという声、あの随分といただいてきましたけれども、大阪府、大阪市、そして国と力を合わせて取り組んできて、少しずつ前に進んでますよね。
はい、まあ、寝屋川流域の特徴というのをですね、
はい、
まずお話しなきゃいけないと思うんですよね。
地形の特徴ですか？はいはい、
これもともとですね、寝屋川流域というのは古くは、まあ、6000年以上前は海の底だったんですよね。
そうなんですか。
で、まあ、河内湾と呼んでましたけれども、その後長い年月の間に淀川とか大和川の氾濫で少しずつ土砂が堆積することで土地が形成されてきました。しかし、あの淀川とか大和川の付け替え工事が完成しますと土砂の堆積がなくなりましたので、流域全体が低い平地で水はけの悪い地域のまま残ることになりました。
昔は大和川がそのまま北に流れて淀川につながっていたんですよね、これをあの大和川をあの西に流す付け替え工事をしましたので、あの地域での、まあ、直接の氾濫による土砂の堆積が、まあ、なくなったということですよね。
はい、まあ、簡単に言いますと、地盤が低く水が流れにくいのが寝屋川流域でして、淀川や大和川の堤防より低い地盤だと思っていただいたらいいと思います。
低いってことは雨が大量に降った時にその水が川には流れ込まないってことですか？はい、
そうなんです。
寝
屋川流域のうちですね、4分の3のエリアが降った雨が自然に川に流れ込まないと、こういう地域でございまして、降った雨を排水するには下水道により雨水を集め、ポンプで強制的に河川に排水するしかなくなってしまいました。でその結果ですね、河川排水するポンプの能力以上の雨が降った場合には下水道や水路から水が溢れる、まあ、浸水が発生するということです。でさらにですね、まあ、厳しいことなんですけれども、
はい、
河川に排水しても河川に集められた雨水の出口というのは大川、これ旧の淀川ですが、京橋口と呼ばれる一箇所しかないために、昔は大雨で河川での処理能力を超えるとたびたび浸水被害が発生していました。
寝屋川流域、そんなに広い地域なのにもかかわらず一つしかなかったわけですか？
そうなんです、でさらにですね、川の勾配が低いためですね、海のその潮の影響を受けると、干潮河川っていうんですけども、海の水位が高くなってくればですね、逆流するっていうんですか、川の水が海へ流れていきにくいと、こういう状態にもなります。まあ、そういう意味でたびたび浸水被害が発生するような状況だったということですよね。でその結果、昭和47年の台風20号では6万戸に及ぶ浸水被害が発生しました、
はい、
それから昭和57年の台風10号では5万戸の浸水被害、平成11年の豪雨では8000戸の浸水被害が発生しております。
ということは歴史的に見てもここは問題だから改善しなければならないっていうことだったんですね。
そうなんです、
まあ、かつてその数万戸の被害が出たことに比べればまあ対策が進んで徐々に徐々にその被害を受ける範囲というのは減ってはきているんですけれども、まあ、記憶に新しいのは2012年の8月14、15日でしたでしょうか。あの時も大きな浸水被害が発生しましたよね。
平成24年にですね、床下床上浸水合わせてですね約1万9500戸の方の被害がありました。
でその中で、まあ、特に力を入れて進めてきたのが地下河川というもので、道路の下に川を作って、その川に地下なんですけど地下の川に、雨水を流し込もうと、それによって浸水被害を防ごうという取り組みをずっと進めてこられたんですよね。
この対策はですね、寝屋川流域の総合治水対策というんです。でどうして総合とつけてるかと言いますと、あの一般的にはですね川の改修で治水対策をするんですけども、このエリアは先ほど言いましたように地盤が低いというそういう特殊な事情がありますので、さまざまなことを組み合わせてですね総合的に対策しなければなりません。そういう意味で今あの石川さんがおっしゃったようなですね、一つは大きな道路の下に地下河川という大きな地下トンネルを掘って下水や水路から取り込んで流域の外側にそれを放流するという施設、こういう施設の整備を進めというのが一つですよね。でさらにはこれ遊水地という治水緑地を作ってます、これ大雨の際に河川の上流部にですねこういう治水緑地を作って洪水を計画的に一時貯めておくと、こういう施設なんです。普段は公園として利用しているところなんですけども、そういう大雨の時には川から雨を取り込んでそこに一時貯めておくということで河川の下流に対する影響を少なくすると、こういう施設なんですね。でそれからですね流域調節地というのも作ってます。これは普通の公園とか駐車場の地下にプールを作って、そこに貯めておくという施設ですね。
結構数があるんですか。
24箇所あります。
そうですか。
でそれから流域対策としてですね校庭貯留というのもやってます。これは例えばあの学校のですねグラウンド運動場にそこも一段周囲から低くしておいて、普段はグラウンド運動場として使うんですけれども雨降った時にはそこに溜めておくと、というような施設ですね。まあ、そういうこと、さまざまな施設の整備をまあ効果的に組み合わせるということで、まあ、総合対策というんですけれども、それで浸水被害の軽減を図っています。
いろんな対策があるんですね。
まあ、総合的に進めてきている中でも、特に最近大きな進展があったのが、あの寝屋川北部地下河川、まあ、先ほどお話しいただいたその道路の地下に川を作るという壮大な計画なんですけれども、これが今年6月に供与が開始されたんですよね。
そうなんです。寝屋川北部地下河川の最上流部の門間調節地の供与を開始しました。でちょうどその後ですね7月の17日から18日にかけて台風11号が来ました。早速ですねこの貯留効果を発揮して浸水被害はこの時にはなかったです。
先ほど話がありました通り、あの2012年台風18号による大きな被害があって、今年の6月30日に供与がされて、そのわずか3週間後に台風11号の被害があって、まあ、供与開始されたことで20万トン受け入れ可能な地下河川ができたんですが、その時7月の台風11号ではそのうち17万トンを地下河川で受け止めることができたと言われています。まあ、逆に言うと供与されていないと17万トンの雨水が地上にあふれ出ていた可能性があるということですよね。
もう近くにお住まいの方はこの台風大丈夫かなって不安に思われた方も多かったと思いますけれども、あれなんで大丈夫やったんやろうって不思議に思われている方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、昔の被害をですねご経験されている方はそう思っていただけるんですけども、浸水の経験をされてない方は、これが当たり前だというような状況になってきて、これが一方では怖いんですよね、というのは逃げるということが一番大事なんですけども、その逃げるという意識を忘れてしまうとですね、被害に遭うということですよね。ですからこういう地域はですねどのエリアに浸水が起こるかということを知っていただいて、リスクをまず 理解していただいて、
で
いざという時には逃げると、
はい、ハザードマップなども活用していただいて日頃から話し合っていただくのがいいかもしれませんね、
う
ん、ま
あ、自分の地域がどういう被害を受けうる地域なのかということをよく知り、そして災害訓練防災訓練などに積極的に参加していただいて地域の方々といざという時にどういう体制で被災者の方々を支援していくのか、まあ、そういったことも含めて意識をしていただくということが大変重要だというふうに思います、まあ、そういったソフト面の対策を進めるとともに当然ながらまあ今後ともハード面の対策を進めていただく必要もありまして、まあ、先ほどから話のある地下河川、まあ、河川と言いながらまだ川の出口はできていない状況にありまして、
溜めている状況なんですか？
はい、そうなんです。最終的にはですね、地下河川で表面の普通の川じゃない第二の河川になるんですけども、大雨の時には強制的に地下河川が流れるんですけども、この整備にはですねどうしても長い時間が必要ですので、ただそうは言ってもせっかく作った地下河川ができた完成した区間がありますので、そこに一時的に貯めておくという潮流の施設として利用したと、うん、まあ、その結果先ほど言いました27年の時の浸水はなかったということですね。
まあ、今寝屋川から門真を通じて鶴見までこの地下河川流れているんですけれども、
はい、
まあ、計画としてはこれをさらに先へと伸ばして大川のところまで到達させたいと。ただ大阪市にも入っているエリアとしてはですね、大阪市に入っていて大阪の都市計画道路の計画がまだ十分に固まっていないということで、どうそれを先に進めていくのかと。で都市計画道路の計画が定まるのをずっと待っているんではなくて、その計画の影響を受けない深い深度で地下河川を掘ったらいいんじゃないかということを、まあ、公明党としても訴えさせていただいて、府の方でも今検討を進めていただいているという状況ですよね。
今おっしゃられたのは寝屋川北部地下河川で、ちょうど鶴見緑地の南側にある道路のところを地下で通っていくんですが、そこから西側の大川までの区間っていうのは時計道路ができてないんですよね。ですから地下の深いところにこれ大深度地下という、まあまあ、道路がなくてもですね、大深度でトンネルを掘ってこの大川までたどり着くという、そういう取り組みを、まあ、計画しております。
はい、お時間も来てしまいました。ここで最後にメッセージを、今後の展望も含めてメッセージいただけますでしょうか？
はい、大阪府としてもですね、区民の命を守ることに最優先に治水対策の推進に全力で取り組んでまいりたいと思っています。合わせて皆様にはいざという時に早めの避難行動など皆さんのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
今日は大阪府副知事の竹内博之さんにお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございました。
どうもありがとうございました。